すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。アーメン。今年の選挙大会のメッセージで、テーマが70人弟子のメッセージをくださいました。神様は私たちを、残りのものとして呼んでくださいました。その残りのものがキリストで、全てを終わらせた人が、残りのものですよね。その残りのものがこれから残らないといけません。残らないといけないから私たちには力が必要です。続けて残って、この神様が願われるその現場、地域を生かす実際的な力が必要です。そして神様、私たちを残すものとして、私たちの文化、私たちの地域の文化を生かす文化を福音の文化に変えてくださる、残すものとして私たちを呼んでくださって、文化を変えながら神様がそこで70国ですよね、237に向けて神様、私に、多民族の門を開いてくださって、そこで実際的にその国を生かす祝福に導いてくださいます。この70人弟子の旅程の中で、麻布福音教会には300地教会と3000弟子の契約を与えてくださいました。ですから麻布福音教会、川口福音教会のレムナント住職者、信者として、私たちはいつもこの70現場をイメージを持たながら、私たちの教会としての契約が、私たちこの70人として、私を通して300地教会が建てられて、地教会ですよね、が建てられて3000弟子が建てられるっていう、ビジョンを描きながら、私たちが毎日毎日契約に集中して、毎日の生活すべての問題をここの契約に合わせるように契約を持っていかないといけませんね。ですから私たちが毎日の生活をしながら、いろんな問題、いろんな危険、いろんな苦しみもありますけど、それをこの契約をその生活に持っていって、この問題とこの事件とこの苦しみは一体この契約とどんな関係性があるのか、どんな神様の計画が待っているのかを、私たちは霊的な目を開かな、毎日を祝祭に変えないといけませんですよね。その中で300地教会はどのような地教会にしないといけませんかですよね。237を生かす地教会ですよね。私たちはどんな神殿建築しますか、どんな地教会建築しますか。237を生かす神殿、237を生かす地教会を建築しないといけません。私たちはどんな人が来ても、どんな病を持っていたとしても、その人を根本的に癒して、その生活も癒して、伝道者の生活に変えられるように、私たちは癒しの神殿建築もしないといけません。そして私たちはレムノンたちを通してサミットに立てて、次世代を生かす、高代化、そしてエリートを生かすサミットの神殿建築、サミットの地教会を私たちは立てないといけません。ってことは、麻布福音教会、川口福音教会、すべての生徒がこの内容を実際的に、私のキリストがこの237癒しサミットの答えであるメッセージを準備しないといけませんし、237癒しサミットを建てられる実際的な力を私が蓄えないといけないですし、237癒しサミットを生かせるその文化がまず私の中にないとダメです。そして237癒しサミットを237の国で建てられる器の準備を私たちが実際的に準備しないといけません。そういう面で、2週間前の月曜伝道学校の時にうつ病のメッセージをしました。今日は躁うつ病について話します。皆さんが、私はうつ病と関係ない、精神問題と関係ないと思わずに、 神様がくださる御言葉を皆さんの心の中に留めると、このような人と出会って皆さんを通し実際的に300地教会3000弟子の門が開かれていきます。なぜかというと、私たちの300地教会3000弟子この70人の中にも多民族の人もいますし、癒しが必要な人もいますし、サミットになる人たちがいます。ってことは、私たちがすべて237癒しサミットに対するメッセージ、キリストが答えであるメッセージを準備しないといけませんし、そこに立てられる力も私は蓄えないといけませんし、その文化がまず私の中に根を下ろして、私が237人を実際に派遣できるぐらいの教会としてプラットフォームとして準備しないといけません。だから皆さんがこういう相続病のメッセージ聞くときに、あ、こういう人を神様私に準備されているんだ、じゃあ私はこれを神様御言葉として聞いて、この御言葉がどのように私の生活で成就したのか確認しよう、このように神様の御声を聞く人は必ずそのような成就がなされると信じます。だから皆さん、すべてのメッセージ聞くときに、この契約、このイメージ、この CBDIP を持って皆さんメッセージを聞いて、皆さん自分自身を準備してください。では、躁うつ病とは何ですか？躁うつ病、簡単に言いますと、気分が上がったり、気分が下がったりですよね。気分がすごい上がる人、すごい下がる人、最近は躁うつ病という言葉を使わずに、医学的に双極性障害と使います、はい、でこれはこの躁うつ病がいつ始まるかっていうと、ほとんど青少年の時に現れるケースが多いです。青少年的からアップしたり下がったりして、そこで実際的な助けや癒しがないから、それがずっとずっとひどくなって続けて、大人になってもっともっとアップダウンしながら問題を起こすようになります。そして、ほとんどダウンする理由が、うつ病の場合は何かをなくした喪失感、そしてストレスですよね。躁うつ病の場合もストレスや それもありますけど、ちょっと違います。躁うつ病の一番の特徴が、原因がわからないです、ね、うつ病はストレスや、その何かをなくしたっていう精神的な心と言いますけど、実際的にそのいろんな大学の病院 そのレポート見てみますと、躁うつ病の実際的な原因はまだ不明だと書いてあります。ほとんどが医学的な遺伝的な問題だと思っています。脳に遺伝的に、身体的に 何かバランスが合わなくて、それでアップダウンするっていうものはありますけど、実際的にこれが原因だっていう、それはないです。まだだから、まだ医学の人たちも躁うつ病に対してよく分かっていません。ただいろんな躁うつ病を経験した人たちの話を聞いてみて、こんな感じです。躁状態がありますよね。アップの状態があります。このアップしている状態はどれだけすごいかっていうと、気分とエネルギーがものすごく非正常ぐらいにすごく高いです。ですから寝なくても大丈夫、食べなくてもすごいエネルギー、持っている人が躁の状態です。すごいアップしている状態です。で、考えがすごく溢れ出してすごく速くなるし、いつも喋ります、いつも喋ったりするし、こう言動も多くなります。そして問題が極端なことを多くします、ね、躁のアップしている状態だと頭の回転がすごい速く回って口数も早くなるし、私今じゃないですよそうなりますし、言動も多くなりますし、極端なことをします。で、このエネルギーがすごい高い状態で何をするかっていうと、仕事をします、ね、ハイな気分で仕事をしたり勉強しますですよね。普段の生活すごいアップした状態で生活します。ただこのアップしている状態はすごい極端なことをするので、ほとんどの人が気づかずにお金をもったいなく使います。知らずにショッピングをします。知らずにお金もないくせにアップしている状態なので、何かしたいのでお金をバンバンバン使います。お金だけじゃなくてギャンブルだったり、あとはお酒だったり、 もう抑えきれないから何かをしないといけないからいろんなことをします。な何もない状態、その高い状態、ハイな状態で実際的な経済もないし、ないし体もそういう状態じゃないんですけど、それやるしかないです。あ、そしてそう、こういう状態は自信満々です。アップしている状態はすごく自信で溢れてます。だから逆にそのアップしている状態で誰かに傷つけられた、怒ります、ものすごく怒ります、気分害されてすごく怒りがストップできないぐらいすごくアップしてしまいます。怒りも、そして神経質にもなります。このような状態で暴力的にもなります、はい、ですからアップしている状態は気分エネルギーがすごいので寝なくても大丈夫ですし、食べなくても普通の生活できますし、本当にその状態で仕事を勉強します。そしてお金をいっぱい費やします、いっぱいショッピングします、いっぱいギャンブルします、いっぱいお金使います。そして自信満々で、その自信にちょっとプライド気づけたらすごく怒ります、暴力的になります。それだけじゃなくて、そうの状態だとこの性に関する部分もすごい快楽的に求めます。性的にすごく快楽を求めてものすごく極端なことをします。ですからそうの状態にいる方が問題を起こしやすいです。自分でも止められないアップしている状態、エネルギー溢れている状態なので、もう何かをします。そこで一番の問題がこの層の状態、アップしている状態でほとんどの人が脅迫的になります。脅迫的、すごく簡単に言うと何かに執着するようになります、はい、だすごいアップしている状態なので何かに執着して、それがちゃんとできないと怒ったり気分が下がったり、それずっとやってしまいます。これが結局は、まあ、理性で抑えられない衝動として出てくるようになりますですよね。皆さんの周りにもいると思います、こういう人が突然なんか、なんであの人こんな気分いいんだろうと思ったらすごい変なことをしだしたりとかやりますよね。そういうのも結局は抑えきれません。そしてこういう人の場合がほとんどが統合失調症と似てます。何か聞こえたり何か見えたり、そういう人が躁うつ病である可能性が高いです。この躁うつ病の状態、もちろん他にいっぱいありますけど、実際的に今まで研究してきた中でこういう場合が多いです。ですから実際に皆さんも YouTube とかインターネット見てみて、躁うつ病の経験談見てみますと、ある人は私は知らないうちに家にすごいものが多い、気づいたらこのアップしてる時にめちゃくちゃショッピングしてる、自分でも分かんない、なぜショッピングしても分かんない、ただいっぱい買ってて気づいたら目の前にいっぱい物がある、このような人が実際に多いです。ですよね。これはまだいい方です。この躁うつ病の状態で一番の問題が結局はその人もその家族も周りの人がこの躁うつ病に対する問題の認識がないです。うつ病の場合は、ああこの人うつ病なんだろうなって大体わかります。うつ病の人も、ああ私ちょっとうつ病だなって思う時があります。躁うつ病の場合はアップするので、あこの人ちょっと良くなったっていう錯覚をします。ダウンしてアップした時に、あこの人良くなったんだ、じゃあ大丈夫だと思って、その人もその周りの人たちも、あこれは別に問題じゃない、今よくやってるからっていう認識になってしまうので、実際にこれが問題だっていう認識をほとんどの人がなかなかできません。だからこれが長くなりますよね。アップダウンする期間が長くなればなるほど極端になります。アップする時とダウンする時と、だからアップする分ダウンするので、もっともっとその高低差ですか、高低差激しすぎて、その人たちがもっともっとダウンする状態で、結局は自殺する人がうつ病より躁うつ病の方が高いみたいです。この激しいので、こういう人たちが実際に私たちの現場に多くいます。でさっき話したみたいに、ここに対する原因まだ解明していません。なぜこうなるのかよく分かりません。 ほとんどがまあストレスなんじゃないかとか、ここの問題なのかって言いますけど、多分遺伝的な脳の問題です。そして再発する場合が多いです、相通病の場合は。だから病院行っても、病院行って薬飲みます、飲みますよね。相通病の場合は入院して出ました、出た後も続けて薬を飲んでくださいって言います。なぜかというと再発する可能性が多いので、続けて薬を飲んでくださいっていうアドバイスを病院でするらしいです。だからこの話を聞きながら、多くの相通病を持っている人たちの家庭の話を聞いてみると、みんなが地獄みたいな生活だと言いますね。もうこれが激しいし、この時も問題だし、こうなる時も問題だし、この人に普通がない、ね、ちょっと良くなったなっていう希望感はあるけど、またすぐ下がるから、もう地獄的な生活だっていう、ほとんどの、その患者の家庭がそういうのように言ってます。だから私たちは理由が分かります、ね、この人に対するメッセージ、福音が何か分かります。皆さんが現場に来ながら、実際的にこういう躁うつ病を持っている人たちが、神様はそんな人でも70人弟子として神様は立てることができますですよね。私たちが偏見を持って、あ、この人この問題持ってるから弟子じゃないっていう決めつけ絶対にしてはいけません。どんな人でもイエス様をキリスト受ければ、その人は神様のことになりますし、神様された弟子は私たちが決める、選択する権利はありません。神様がどんな70人、どんな300地教会、どんな3000弟子、私たちは分かりません。ただ知ってることは、237と癒しとサミットの中に3000弟子、300地教会があり、この人たちの中に70人弟子がいるってことを私たちは信じています。だから私たちが相通病を持っている人たちに対して、どのようなメッセージ、どのような刺激、どのようなシステムを私たちが準備しないといけないのか。皆さん、現場のために祈り続けてください。相うつ病を持っている人たちのために、ずっとずっと祈り続けてください。一つ目が、結局はこの人に一番必要なのは当然福音です、ですよね。この人に福音の中に根本問題と根本の回答があることを私たちはその人に伝えないといけません。今この人が相うつ病になっている問題は現れた問題です。生活に現れた相うつ病はすでにも出てます。ただこの前にある根本の問題があることをこの人に説明しないといけません。もう一度言います。この人たちは自分にこの問題あることをなかなか認識しません。ただアップダウンすることは認めますけど、それを相うつ病、双極性精神病だと思いません。それより私たちはこの現れた問題を通して、その人に根本問題を正しく提示しないといけません。この根本問題は何ですか？神様離れた問題であり、現在神様を信じない、神様罪を犯した罪、そしてサタンに囚われた、この根本問題を私たちは正しく提示しないといけません。相うつ病を見てみますと、創世記3章、聖書のモデルとして見れば、アダムとエヴァが相うつ病のケースです。そうですよね。アダムとエヴァは罪を犯した瞬間、神様に対する罪、神様離れてサタンに取れた瞬間に何をしましたか？隠れましたですよね。隠れました。隠れた後、神様が来て、アダム何します？神様に対して怒ります。あなたが作ったあの女性のせいで私はこのような問題になりました。最初は恐れて、最初は隠れて、最初はダウンしたのに、神様、あなたになぜこんなことしたの？アップします。あなたのせいだですよね。その霊的な問題が4章に自分の子供カインにそのまま伝達されます。カインも最初は神様に礼拝捧げようとアップした状態でやります。神様、私の受け取ってください。受け取らなかった、自信満々な状態でやったのに受け取らなかった、怒ります。ものすごく怒って何します？自分の弟を殺します。カインの息子のその子孫の中にラメクっていう人もいます。その人も4章の20何節ぐらいに告白します。私はこの人から傷つけられたから、この男性とこの若い人を私は殺したって書いてあります。このように霊的な問題が伝達される、家紋を通して伝達されることも、私たちはその人に正確に提示しないといけません。なぜかというと、多くの人が エペソ2章1節から3節の霊的に死んでる状態、霊的にサタン取られてる状態、神様の御怒りの下にいる、その災いが霊的な問題が来るしかない状態で、この人に霊的な問題ですよね、からこの人が心の問題になりました。心の問題、心の傷っていうのは霊的な問題から全て始まります。その部分を正確に話します。だからこの問題を解決するためにイエス様がキリストとして来られました。イエス様がキリストとして私たちにこの3つの根本問題を十字架で全て完了されて、私たちに永遠な命を与えてくださいました。だから一番最初に一番必要な癒しが、私たちが霊的な存在だから、今日読んだヨハネ第3ヨハネ1章の2節、あなたの魂が幸いであればですよね。あなたの魂に幸いを得ているように、だから一番最初に必要なのがこの魂にキリストの永遠な命が一番重要です。だから私たちが刺激をしながら受け入れも重要ですけど、受け入れの祈りをさせることも重要ですけど、一番重要なのはこの人に正確にこの人の根本問題と霊的な問題と遺伝された親から流れてきた問題を話しながら、なぜあなたにイエス・キリストが必要なのか、この人に永遠な命が入ることを私たちは観点を持って刺激をしないといけません。ただ受け入れさせなきゃ、受け入れ祈りをさせなきゃじゃなくて、この人にまず永遠な命が入るように皆さんが祈りながらこの人の刺激をしてください。永遠な命を受けました。そしたら次、この人の中にはまだ刻印、ね、体質が残っています。ですから福音の次に、永遠な命を受けた次に一番重要なのが集中することです。集中、何で集中しますか。ヘブル4章12節、皆さん知っている通りに、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣より鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。一番最初に集中するべき部分が神様の生きた御言葉です。御言葉がこの人に入れば、この人は必ず癒されるようになります。だから私たちが持続的な御言葉運動をしないといけません。持続的な御言葉運動すればするほど、残る人は必ず残るようになりますですよね。去る人は去るようになっています。それが 霊的なメッセージであり奥義です。皆さん、あ、この人門閉ざした、あ、この人行っちゃった、大丈夫です。弟子は必ず御言葉運動すると残るようになります。むしろこの人が早く癒されてしまって、刻印ね、体質が変わる前に癒されてしまったら、それがもっと問題かもしれませんですよね。この人に正しい刻印ね、体質入るまで、私たちが持続的な御言葉運動を皆さんが助けてあげないといけません。そして2つ目、この人に何を集中するかというと、御言葉そして運動です。運動は科学的にも神経伝達物質をバランスよくする効果があります。ですから私たちは運動を通して私たちの精神、心、体、全てのバランスを取ることができます。だから私たちは運動します。もちろん運動しすぎる激しい運動っていうより、その人に合った、その状態にの肉体の状態に合った運動を皆さんが一緒にやればいいです。運動の後に、まあ、運動とともに呼吸をします。呼吸はその人の脳を癒す一番正確で効果的な方法なので、呼吸を通してこの人が、心とつながりますですよね。皆さんが運動するときにすごい激しい運動しました、呼吸どうなります。心がアップしているので皆さんの呼吸がってなりますよね。皆さん心痛いです。何します？ため息します。 ですよね。心と呼吸はそのようにつながっています。心が脳と心を沈ませる、リラックスさせる、正常にさせるのが呼吸なので、それぐらい呼吸が重要です。そして最後に、呼吸とともにこの人が実際的な力を得れるように、私たちは祈りも一緒にします。祈りを通して御座の祝福がこの人に臨むように、霊的な祝福が、神様が共にいるその力が、その平安が、喜びがこの人に臨むように祈りをします。御言葉、運動、呼吸、祈り、これを、まあ、同時に全部やってもいいですし、2つやってもいいですし、1個ずつやっても構いません。ただここで重要なのが、この呼吸をしながら、運動しながら、御言葉をしながら、祈りをしながら、刻印で体質を変えますよね。ただこれを私たちが集中したものを24時のシステムに変えないといけません。例えばこの装置を持った人が入院しました。入院したら24のシステムがありますですね。患者さんやシステムがこの人を癒すための24時集中するシステムがあります。入院した人は分かると思いますけど、朝すごい早く起きますよね。夜早く寝ますよね。その間やること限られてますよね。すごい24時間集中できるシステムがあります。ただこの人が入院した病院から出ました、誰もこの人に24できるシステムがありません。家帰っても24のシステムがありません。だから集中することにだけじゃなくて、集中したものを24に変えられるシステムを私たちが作ってあげないといけません。だから重要なのが、だいたいこの人は一人では集中ができませんですよね。皆さんもそのちょっと精神的な問題を持っている人と刺激しながら、一人では御言葉になかなか集中できないし、一人では祈りもできないですし、一人では呼吸もできません。ですから重要なのが、この人と共にできる人が必要です、はい、この人と共に御言葉に集中して、共に運動して、共に呼吸して、共に祈りに集中できるその人が必要なんですけど、その共にできる人が一番必要なのが霊的な力です。刺激しながら一緒に何かすることは簡単なことじゃないです。ですよね。刺激者が一番最初に必要な霊的な力です。それなしでは本当に持続的な刺激もできませんし、この人の状態を理解して福音で返すなかなか簡単なことじゃないです。皆さんが共に住んであれば、霊的な力をまず蓄えて一緒にやってください。そしてこの人が主日の礼拝で力を得れるように助けてください。だから新日礼拝一緒に聞いて、一緒に賛美して、一緒に祈って、その後礼拝終わったと一緒にフォーラムをして、一緒に食事をして、いつも一緒にいながらこの人が集中できるように、この人が本当に新日礼で神様の御声、神様の御言葉がこの人に入れるように、皆さんがずっとずっとサポートしてあげて、そして主日だけじゃなくて毎日の礼拝ができるように、特に朝と夜の礼拝できるように皆さんちょっと考えてください。だからこのために神様、私たちにとてもいいツールを与えてくださいました。それが非対面の刺激です。私たちは非対面の刺激を通して、朝と夜毎日この人と礼拝することができます。皆さんは携帯で Uber でもできますし、携帯でゲームをしますですよね。携帯でいろんなゴルフのあれも予約しますですよね。 Amazon で何か買います、携帯で LINE します、確保できます。なのに携帯で誰も刺激をしません。違いますよね。私たちは携帯できる、コンピューターできる、その理由が非対面の刺激ができるためです。結局は皆さんが心にこの現場、この伝道、この対象者が本当に心の中にあれば、皆さんがするようになります。だから二分の飯みたいに、現場を心の中に定めないといけません。この人、この対象者、本当に私の心の中にあれば、皆さんはその対象のために行動するように、祈りするようになります。ただ24集中の中で一番の問題が何かっていうと、隙間です。ですよね。必ず隙間があります。だからこの隙間を埋めるミッションを皆さんがその人に与えてください。 この人が自分の隙間入った瞬間にまた自分の昔の刻印に対するの生活に戻るので、その隙間を埋められるミッションを皆さんが与えないといけません、ね、時間あるときにこの聖書箇所を読んで帰ってくださいとか、このメッセージを聞いてくださいとか、この祈りを一緒に祈り文書いてあげてこの祈りをしてくださいとか、このように皆さんが24のシステムができればできるほど、福音に集中すればするほど、この人は永遠な命、イエス・キリストの命によって癒されるようになります。イエス・キリストの命によってこの人が70人この地教会弟子、このような証人に変わるようになります。だから私たちの使命がそれだけ重要なので、皆さんがこの部分をメッセージをまず心の中に入れてください。私と精神問題関係ない、違います。神様の御言葉は現場に向けて一番必要なメッセージを与えてくださいます。なぜもう流星さん毎回言います、日本来るたびに日本精神問題いっぱいある、日本だけじゃない全世界が全くそう。しかもこれからレムラントが2030年から2080年まで行動する期間、3団体の霊的な問題によって、サタンが持ってくる問題によって、その後遺症としてもっともっと精神問題が増えてくると言いました。ということは私たちの未来も、私たちのレムラント、私たちの現場が精神問題の現場に変わりつつあります。私たちはただ福音だけじゃなくて、その精神問題一人一人に合った的確な福音とシステムとメッセージを皆さんが準備してこそ、神様その門を開いてくださって、その門を通して300地教会3000弟子がもっともっと皆さんの現実に近づくようになります。皆さんがいつもこのイメージ絶対に逃さないでください。皆さんが礼拝する理由、皆さんが御言葉を聞く、皆さん祈り、皆さん伝道、この契約が皆さんを通して成就するために、神様皆さんに荒野生活に導いてくださいました。毎日霊的な祝祭するその理由が、この祝福を神様私たちに準備されています。この中に精神問題を持った人がいるってことです。だからこのようなメッセージをしています。皆さんがこれを聞いて心の中に留めて祈りを始めると、神様が皆さんにこのような祝福を与えることを信じます。一緒にお祈りしたいと思います。司会者であるまで一緒にお祈りしましょう。神様、私たちに70人弟子の祝福を与えてくださいました。300地教会3000弟子生かす契約を与えてくださいました。237癒しサミットの内容、コンテンツを私たちに与えてくださいました。その中に私たちの現場には今実際的に躁鬱病で苦しんでいる。躁鬱病だけじゃなくて、実際的に神様離れて罪の中でサタンに囚われている状態にいるので、躁鬱病という問題を通して苦しんでいます。神様、彼らに永遠な命であるイエス・キリストがその魂に入り、神様ここの門をこの時間開いてください。そして誰に集中するべきか、どのように集中すべきか、神様24の祝福を私に与えてください。しかしまで一緒にお祈りしましょう。生きている神様、ことに感謝します。私たちに70人弟子、70地域、70宗教会、70国の祝福を与えてください。ことに感謝します。23が福音からの様子、3人で3人で1名のご祈り、
70弟子、70地域、70種族、70の国、賛美しながら準備された捧げ物を捧げます。この世の人は宗教意識、教会の人は私初期、闇に囚われた魂よ、神様は見ておられます。ここに神様が備え た。時代を生かす弟子たち、敵に打ち勝つ権威により、何一つ害となりません。237生かす70の弟子、70地域、70の種族に、70の国を生かすしもべ。初等話の弟子です。
それでは主の祈りで礼拝を終わります。この練習でアバジョエルミー、
10代員やります。10代員、
10分後40分50分でいいです。
10代員50分から始まります。